FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
ございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、マーケットでは、特に株式市場では、NVIDIA の決算の話題が、中心と今週はなっておりましたけれども、ドル円も直接に関係していないとはいえ、センチメント完全に共有しているような状況にも見えるんですが、この NVIDIA の決算、そして、アメリカのマイクロソフト、生成 AI に特化したパソコンを開発したなど、このところ、人工知能 AI、どんどん開発が進んでいるっていうところがありますけれども、これに関しては山本さんはどうご覧になってらっしゃいますか。
そうですね。やっぱりこの半導体関連、やっぱり将来の AI とかですね、そういったところがやっぱり株式市場を押し上げているところがあって、で、市場センチメント全体としてやっぱりリスクオンみたいな感じになりやすいので、で、これがこのドル円というドル円もそうなんですけれども、やっぱりクロス円全般ですよね、のやっぱり下支え、リスクオンの円売りみたいなところにつながりやすいのかなという感じはしますね。ただやっぱり日本ももともとは世界一位だった半導体産業がですね、しっかりもアメリカとか台湾とかに、やられちゃった感じになっているんですけれども、半導体も一応、デジタル赤字とか言われるんですけれども、一応輸出超過下でありまして、今後やっぱり日本にも工場がたくさんできてきたりしてですね、輸出が増えてくればですね、これはやっぱり貿易収支が改善していく要因にもなってきますので、海外もいいんですけども、ちょっと日本のですね、半導体の輸出動向なんかも注目しています。
そうですね、貿易収支にも直接関係してきますもんね。
また
山本さん、この EV AI に欠かせないこの銅の価格ですね、銅の国際価格が最高値で2年ぶりのことなんですが、今新時代の石油とも言われてますけれども、これも、為替市場とも関連性が高いですよね。
そうですね、山本つながりで言うとどうにも止まらないっていう感じですけども、
リンダでしたか。
やっぱりこの供給制約と、やっぱりこの脱炭素需要というところで、やっぱり供給需要、両方の面で上昇しやすいと。当然、同産出国の、チリとかですね、通貨上がりやすいっていうのもあるんですけど、オーストラリアもですね、5ドルも結構その、産道国ではありますけれども、やっぱり主にこの銅価格と非常に連動性が高いので、銅価格ほどではないんですけれども、5ドルも結構堅調な背景にその銅価格があるかなと思いますね。
銅はまだまだ需要が伸びていくというような感じでしょうかね。
そうですね、やっぱりこの、銅に代わるものが、出てくるというわけでもないので、当面はやっぱり銅がやっぱりすごく注目されやすい状況続きそうですね。
そうですね、どうにも止まらないと言った山本さんでしたけれどもね。さて、足元の為替市場、まずはドル円からなんですけれども、1ドル157円台に先ほども入っておりました。3週間ぶりの安値水準となっていますけれども、足元をどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱりアメリカの金利は、昨日はちょっと上がったんですけれども、そんなに、大きく上昇しているというわけではない。で、一方で日本はですね、やっぱりこのいろんな10年金利が 1% 台に乗ったみたいな話で、金利差は、そんなにどんどん拡大しているわけではないんですけれども、やっぱりこのドル円が下がったところでは、やっぱりこの、介入だったり、そのアメリカの経済指標が弱くなったりで下がったところでは、結構やっぱり、今まで変えてなかった人たちの需要が根強いっていうのがですね、やっぱりはっきりしてきていて、でもやっぱり介入がないとすぐにやっぱり元の数字に戻っちゃうっていうですね、やっぱりそんな状況だと思うんですよね。で、ちょうどこの157円っていうのが、5月1日の、FOMC パウエル議長発言の後に追い打ち的なやっぱ介入があった水準ですので、ここからはちょっと上値重いかなっていう感じはしますけれども、やっぱり介入があるかどうかっていうのを試す動きになってきてるっていう状況じゃないですかね。
そして、G7 が開かれるというタイミングでもありますよね。
はい、まあ、開催中は難しいとか、あとその昨日はちょうど欧州時間に入ったところで、はい、イエレン財務長官がね、またその介入は稀であるべきだと、
4回目ですね、これで。
そうですね、はい、まあ、繰り返し、まあ、述べて、まあ、いるわけなんですけれども、はい、まあ、そうですね、まあ、これまでも申し上げていると思うんですけれども、まあ、まあ、原則アメリカの財務省はあまり介入しない方がいいですよと、まあ、いうふうには言うわけですけれども、アメリカにとっての日本の重要性はかなり低下してきてますし、もともとやっぱり、まあ、今後選挙とかを睨んでいけば、ドル高よりはドルが下がって製造業が、まあ、恩恵を受ける方がですね、ポジティブなので、そんなに日本のドル売り円買い介入には否定的ではないんじゃないかと思っています。
はい、まあ、選挙も控えているということもありますね。そういえば
ですね、
はいはい、さて、まあ、今週ですけれども、まあ、インフレというキーワードがまた世界の、様々な市場で聞かれてきておりますけれども、まず、4月30日から5月1日開催の FOMC の議事要旨、今週は公表されておりますけれども、インフレ持続への警戒感が、示されて、ちょっと高派的な内容であったと見受けられますが、山本さんどうご覧になられましたでしょうか。
まあ、そうだと思いますね。パウエル議長なんかはその利上げの可能性は低いみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、はい、まあ、いざ議事要旨を見てみればですね、まあ、利上げが必要なんじゃないかっていうですね、まあ、そういうトーンがやっぱりまあ出たっていうところもありまして、はい、やっぱりこのインフレ警戒を緩められないっていう状況がですね、まあ、この FOMC の議事要旨でまあはっきりしたと、あとやっぱ他の国でもこのイギリスで CPI が主要消費上振れ、鈍化をしたんですけど上振れしたりとかですね、はい、あとその RBNZ、まあ、ニュージーランドでもこの、まあ、予想以上に高派だったっていうようなところがあったりとか、はい、そういう意味でその全般的になんていうか、その、まあ、インフレ鈍化してるんですけど意外と鈍化してないっていうですね、インフレ警戒っていうのがちょっと今週はテーマだったのかなと、中銀の高派化というのがですね、はい、だと思いますね、
はい、そして ECB も6月の利下げ、まあ、追い込まれているという状況ですね。
はい、もうこれまでずっとこの ECB の高官がですね、6月の利下げの可能性は高いと、まあ、いうのを散々言ってきたので、もうこれはほぼダーンディールと言っていいと思うんですね、
はい、
まあ、ただ橋本の経済指標とかが意外と堅調でですね、はい、で、まあ、今週出てきたもので言うと、労働コスト指数とか、あと昨日も妥結賃金っていう、まあ、結構 ECB が重視しているものもあるんですけど、これ前期から加速しちゃってるんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、意外と、まあ、想定していたようには、まあ、一方向には鈍化しないっていう感じになってきてしまっていると。多分6月利下げはダンディールなんですけども、その後の利下げがですね、すぐには行われないっていうですね、そんな形で、ユーロの下支えになっているような感じがしますね。
それでユーロ円も買われてきているという背景にあるということですね。それが、はい、
はい、
そして日本ですが、まあ、国債買い入れ減額もあったり、このところ追加利上げ期待が今高まっているところなんですが、山本さんはどう見てらっしゃいますか。
そうですね、やっぱりこの日本でも、まあ、インフレ圧力がやっぱり、まあ、続いているっていうところもありますし、
はい、
やっぱりこの日銀のその、やっぱり13日の、まあ、改善の一部減額なんかもあってですね、あと、まあ、昨日はその一部、13年の、まあ、その国際改善の、まあ、オファーに対して、まあ、その札割れっていうですね、需要が弱かったっていうこともあったりしてですね、
はい、
まあ、今後さらに減額を行われるんじゃないかっていう期待がやっぱりちょっと高まっていると、
はい、
いうことで、私はもう6月 の、 決定会合で減額は決めるんじゃないかなと、5兆円とかにですね、
はい、
で、その後7月に会合で追加利上げの可能性というのは高いと思っています。
はい、そうなりますと、まあ、為替は、今後の動きはどうなるかというところですがね。
はい、まあ、日銀が高派なんで、まあ、円高と言いたいところなんですけれども、なかなかですね、ここのとこも、やっぱりこの日本の金利上昇、金利差縮小でもドル円が堅調に推移していて、
はい、
ちょっとこの日銀のですね、ちょっとしたこの、まあ、小手先の金融政策の修正ではですね、ちょっとどうにもならなくなっているっていうですね、感じになっていまして、やっぱりこの政府としても本腰を入れて円安対策、このやっぱり経済成長を高めるっていうような話をやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。
小手先の対応ではかえって逆効果になってしまうんじゃないかということですか。
そうですね、まあ、ここまで来てもまだこれだけかっていうことになって、トゥーリトル、トゥーレイトみたいな感じでですね、逆になんていうか、そのもっと最速相場みたいな形になって、もう抜本的な対策を迫るような、円売りアタックが起きてしまうリスクがあるということですね。
今、そのような状況ということですね。それでは、一旦ここでお知らせを挟んで、山本さんに引き続きお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座を開設された月から翌々月末までに新規に取引された合計数量に応じて最大60万円をキャッシュバックします。また6月14日まで星野リゾート宿泊ギフト券や日帰り温泉、テーマパークなども選べるカタログギフトが抽選で45名様に当たる梅雨が明けたら出かけようプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。ここから引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、今週の振り返りとしまして、あと山本さん、昨日アメリカ PMI が出てまいりましたけれども、好調な数字でしたね。
はい。まあ、ユーロ圏も結構好調で、あとアメリカも、まあ、好調ということで、足元経済が、まあ、強いっていうことを再確認するような、うん、まあ、結果だったと思いますね。
はい。アメリカ経済がピークが打ったっていうことがまだっていうところですよね。
はい、そうですね、
はい。はい。そのような流れの中で、山本さん、今週もですね、リスナーの方からご質問いただいていますので、ご紹介させていただきますね。
はい、お願いします、はい。ありがとうございます。
はい。一リスナーさん、ラジオネーム一リスナーさん、ありがとうございます。日本の1、3月期 GDP の速報値出てましたけれども、外需要因に占める中国の経済低迷によるマイナス分、どの程度占められてるんでしょうか。山本さんのご意見をお聞かせくださいということです。5月16日に内閣府で発表されてます GDP 年率 2% 減、1、3月2四半期ぶりマイナス成長でした。山本さん、いかがでしょうか。
はい、これはやっぱり外需というか、まあ、輸出もですね、これやっぱり弱かったんですけれども、これ主にですね、アメリカとか EU 向けが弱かったようなんですね。
はい。
で、まあ、中国、まあ、確かに構造的に弱い状況なんですけれども、1、3月期の GDP とか、例えば前期比 1.6% 増、前年比 5.3% ということで、まあ、ちょっと数字が本当に正しいかどうかっていうのはあるんですけれども、はい、意外と中国経済は堅調だっていうことになっていまして、まあ、しかも中国経済が弱くて、外需が弱くて、日本経済全体が下がったと、まあ、そういう感じでもなかったようですね。
はい。山本さんご自身、中国経済に関してはどう見てらっしゃいますか。
はい、まあ、まあ、構造的にはやっぱりこの、まあ、住宅市場とかですね、まあ、不動産関連が弱いし、特にやっぱり消費が弱い、雇用が弱いっていったところがあるんで、まあ、なんかものすごい力強い回復っていうのはちょっと期待しにくいなと、まあ、ただ足元そのやっぱりようやく政府がその不動産関連の対策だとか、まあ、そういったものを出し始めたので、想定ほどには悪くないっていうですね、そんな感じに今なってるのかなと思いますね。
一リスナーさん、どうぞ参考になさってください。 FX フライデーは引き続きコーナーへのお便り、山本さんへのご質問を募集しています。 FX フライデーウェブサイトからどうぞお気軽にご応募ください。さて、ここからは来週に向けてですけれども、来週は28日アメリカの S&P ケースシラー住宅価格指数、そして30日にはアメリカの実質 GDP の改定値、31日アメリカの PC デフレーターなども出てまいりますけれども、あとシカゴの PMI ですね。山本さん、どのあたりを注目としてご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、一番重要なのはやっぱりこの31日の PC デフレーター でコアが一応、まあ、あの横ばいぐらいの伸びが想定されてるんですけれども、はい、まあ、これがやっぱり市場予想上振れしないか、うん、上振れした場合はちょっとまたこれ158円方向という話になると思います、
はい、
で一方でやっぱりちょっと来週注目なのがこの GDP の改定値なんですね、でこれ速報値が 1.6% で、まあ、意外と弱かったんですけれども、うん、これがさらに 1.2% へですね、下方修正されるという市場予想になっているんですよね、
はい、
でこれ 1.2% って言うと結構弱いなっていう感じがありますんで、ちょっとこの数字が出た場合はやっぱりこの一旦ドル売りになっちゃうリスクというのもありますので、
ドル安リスクですね、
本当にこれがはい、出てくるのかっていうのが、まあ、ちょっと注目だなというふうに思っています、
はい、その他いかがでしょうか。
はい、まあ、日本でもですね、まあ、いくつかありまして、そうですね、
月末ですもんね、まあ、もう
そうですね、足立、はい、まあ、日銀審議員の発言ですとか、あとはその、月末に確か東京 CPI とかですかね、
はい、
とかも出るんじゃないかと思うんですけれども、まあ、やっぱり日本で言いますと、やっぱりこの買い入れ減額があるのかどうかっていうところが、まあ、焦点なの で、うん、でそれと絡めた日本国債の動向ですよね、まあ、10年金利、はい、まあ、日銀が割とこの金利上昇を容認するっていう姿勢を明確になってくるとですね、まあ、少しやっぱりまあ円高圧力になってくる可能性がありますので、はい、その辺が注目かなと思っています。
また月末31日が介入額の公表も控えてますもんね。
そうですね、4月29日、それから5月1日分の、まあ、介入額、要はその5月中に決済されるものっていうのが、はい、まあ、公表されるんですけれども、はい、まあ、一応想定では、まあ、合計で9兆円超ぐらいですので、
はい、はい、
まあ、この数字と比べてどうかっていうところが一応注目ですね。
確認したいところですね。ちなみに先ほど8時30分に発表された4月の全国の消費者物価指数は 2.2% の上昇、サービスの値上がりが続いているという結果となりました。さてこの先1週間のドル円の予想レンジはどうご覧になっていらっしゃいますか。
はい、レンジ155円158円と見ています。
はい、
はい、まあ、ちょっと下を見てるんですけども、やっぱり 上がですね、やっぱり経済指標上振れだったり、この PC とかが上振れしたら158円ということなんですけども、はい、やっぱちょっと157円台あたりっていうのはやっぱり介入警戒感が強いので、
はい、
ちょっと上昇余地は限定的かなというふうに考えています。
投機筋のポジションは、はい、
はい、で投資のポジションはですね、これ、まあ、一時期から比べると、そうですね、介入前が18万枚のショートだったのが今 12.6 万枚とか、まあ、ちょっと下がってきてはいるんですけれども、まだ大きな水準ではありますね、
はい、
はい、でまあ、そういう意味で、まあ、ドル円下がるときにはちょっと巻き戻しで、ドル円の、まあ、下落加速という要因にはなります。
最後に注目の通貨ペアについてお聞かせください。
はい、黒線ね、全般的に堅調なんですけれども、うん、今回やっぱりユーロ円をちょっと注目したいというところです。
はい、
はい、でやっぱり昨日のユーロ圏の PMI も改善、使用書費上振れ、あと、まあ、先ほど申し上げた賃金とかですね、この賃金関連指標もまあちょっと意外と強いっていうこと
なんですね。加速してますもんね。
はい、でまあ、来週発表のユーロ圏のインフレ率 HICP も、前月から前年比の伸びが加速する予想になっていたりしますので、
はい、
6月に利下げするからユーロ売りということではなくてですね、先行きの利下げがゆっくりだということになって、
はい、
ちょっとやっぱりユーロ円は、まあ、史上最安高値、
はい、
171.56 銭ですかね、
はい、
ちょっとこれを試す展開になっているかなと思っています。
はい、今週の注目通貨ユーロ円取り上げていただきました。よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。